お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言9章1節から18節と10章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、箴言9章の学びに入りますが、知恵が学校を開いたところにやってきました。若者は知恵の学校への入学が許可されました。すべてのものが用意され、私たちはこの学校を覗いてみることができます。箴言9章の1節から5節。知恵は自分の家を建て、七つの柱を据え、生贄をほふり、葡萄酒に混ぜ物をし、その食卓も整え、小娘にことづけて、町の高いところで告げさせた。わきまえのない者は、誰でもここに来なさいと。また、思慮に欠けた者に言う。私の食事を食べに来なさい。私の混ぜ合わせた葡萄酒を飲み。知恵は家を建てました。これは知恵の大学です。ここには七つの柱があることに注目してください。この七つの柱は完全さを表しています。この大学は、大学院と哲学博士号の勉強まで完全な教育を提供します。人たちの教育に関しては、誰でも三年間主イエス・キリストと共に時を過ごした人物は教育を受けていないとは言えません。彼らは世界で最も偉大な教師である方からとても多くのことを学んだのです。そしてもちろん、使徒パウロは彼の時代の学校で十分に教育されていました。彼を無知な人間だと言える人は一人もいませんでした。主イエス・キリストが知恵であり、主は完全な教育を施してくださることを覚えている必要があります。ここには、生贄をほふり、葡萄酒に混ぜ物をし、その食卓も整えとありますが、さて学校に来て準備されたクラスを楽しむ時が来ました。また小娘にことづけて、町の高いところで告げさせたとありますが、何という描写が与えられていることでしょうか。今の時代、私たちにも同じ正体が与えられているのです。結婚の宴会が整えられ、招かれているゲストたちはみんなに、すべての用意ができました、と招待状が出されています。しかし残念ながら、多くのゲストは招待を断ってしまいます。そこでしもべたちは、招待状を持ってそこら中に出て行くのです。マタイ22章の1節から14節で、主イエスは、次のような例え話をされました。イエスはもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいたお客を呼びに、しもべたちを使わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを使わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、ある者は畑に、ある者は商売に出て行き、 その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って、出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。知恵がそこら中の通りに出て行って入ってくるようにと人々を招かなければならないというのは興味深いことです。福音の真理を知っている私たちもそこら中に出て行くべきなのです。今日の私たちのメッセージは、神様があなたと和解されました、今あなたも神様と和解しなさいというものです。第二コリント人への手紙5章の20節にはこのように書かれています。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。今の時代、御言葉はおそらくこの世の歴史の中で今までになく述べ伝えられていると思います。知恵の学校、つまり主イエス・キリストのもとに来なさいという招待状が地球の果てにまで送られています。箴言9章の6節、わきまえのないことを捨てて生きなさい、悟りのある道をまっすぐ歩みなさいと。しかし残念ながら耳を貸さない人たちがいます。彼らは神の言葉に対してあざける人々です。そのような人たちに時間を無駄遣いしても仕方がありません。実質上、すべての教会に神様の御言葉に反抗する小さなグループがあります。私たちは彼らに神様の御言葉を与え続けるべきでしょうか。いいえ、そんなことはありません。主イエスは、真珠を豚に投げてはいけないと言われました。さて、この後の三つの説に注目してください。聖書学者たちの中には、これらの三つの説がここにあるべきではない、挿入されたのだと考える人たちもいます。でもまさにここにあるべきなのです。箴言9章の7節から9節。あざける者を戒める者は自分が恥を受け、悪者を責める者は自分が傷を受ける。あざける者を責めるな。おそらく彼はあなたを憎むだろう。知恵のある者を責めよ。そうすれば彼はあなたを愛するだろう。知恵のある者に与えよ。彼はますます知恵を得よ。正しい者を教えよ。彼は理解を深めよ。もしあなたが神様の御言葉をある人たちに述べ伝えると、彼らは実際そのためにあなたを憎むと思います。いつの時代にもこのような傾向が確かにありました。どの時代にあっても、あまりにも船舶で空っぽで無知であるがゆえに、全く神様の御言葉を受け入れない人々がいるのです。今の時代、リベラルな神学を持っているとても寛大な人物について耳にします。学校から宗教を追い出したのは、その寛大なリベラルであるということをご存知でしょうか。彼らはファンダメンタルな人たちを偏屈者と呼びます。 彼らがどのような学位を持っていようと、彼らは無知な人々です。もし彼らが神様の御言葉が教えられることを望まないのなら、彼らこそ偏教者たちなのです。一般的な傾向ですが、人間は自分が少ししか知っていないほど自分は知っていると考えるのです。私は今まで自分がとても頭の良いやつだと考えていないリベラルに会ったことがありません。彼らは自分は知っていて、すべてのことを理解していると考えています。でも彼らは全く理解していないのです。人間は本当に知れば知るほど自分の無知と限界を認識するものです。私が知っている本当に偉大な説教者の一人で、私は彼が今までに会った人たちのうちで最高の頭を持っている人物の一人だと思っている人がいますが、彼はよくこのように言っていました。聖書を勉強すればするほど自分がどれほど聖書を知らないかを認識する。自分がどれほど聖書を知らないかに気づかずに聖書を勉強することはできないのです。ところがあざける者は神様の御言葉を学びたいという興味が全くありません。そんな人に自分の時間を注ぐのは無駄というものですとマギー博士は述べています。箴言九章の十節。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。この教えは箴言一章の七節にもあり、次のように書かれていました。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。今彼は人生の大学、知恵の大学に入学しました。若者は理解の大学の1年生で、彼の最初のレッスンはこれなのです。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。私たちはみんなそこから出発すべきなのです。もしそこから出発していないのなら、あなたはまだ出発さえしていないのです。神様なしにこの世に生きる人間は愚か者だと箴言は断言します。現代社会の中で私たちは安全についてとても心配します。行動での安全、家庭での安全、年を取ってからの安全などです。私たちはこれらすべてのものに保険をかけ、保険料をきちんと払っているかどうか確認します。それは賢いことです。でも、永遠についてはどうでしょうか。あなたは何か計画を立てておられるでしょうか。永遠のために保険を持っておられるでしょうか。この人生を神様抜きに生きるというのはどれほど愚かなことでしょうか。主を恐れることは知恵の始めなのです。箴言九章の11節から12節。私によってあなたの日は多くなり、あなたの命の年は増すからだ。もしあなたが知恵を得れば、その知恵はあなたのものだ。もしあなたがこれをあざけんなら、あなただけがその責任を負うことになる。もし頭が良くなりたいのなら、あなたの魂を永遠のために準備してください。もしあなたがあざけるものとなり、これらすべてのことをあざけるつもりなら、あなたは裁きに近づいています。露骨に聞こえるかもしれませんが、誰かが言わなければなりません。あなたは地獄に向かっているのです。神の言葉ははっきりと、もしあなたがこれをあざけるなら、あなただけがその責任を負うことになると断言しています。つまりもし、自分勝手な道を行くと決心しているのなら、あなたは敗者になるのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が説教していた町の無神論者が私に次のように言いました。ねえ先生、私は永遠の命とか イエス様を信じるとか、そういう類のことはみんな信じませんよ。他の人たちには良いかもしれませんけれど、私はそんなことは気にしませんね。私は次のように答えました。あなたが正しくて、永遠の命なんてないと仮定してみましょうか。そうしたら、あなたも私も全く同じ結果になりますよね。でももし、私が正しくて、あなたが間違っていたとしましょう。そうしたら、あなたはかなりやばい場所にいるんですよ。もう一人の無神論者は言いました。聖書が真理かもしれないというとんでもない事実だけがなければ僕は満足なんですがね。そこで私は言いました。そうです。聖書は本当に真理なのです。そしてもしそうなら、誰でも神様に背を向けている人たちにとってはとんでもない事実なのです。箴言九章の十三節。愚かな女は騒がしく、わきまえがなく、何も知らない。ご覧のように、愚かさも学校を構えています。今日そこら中に愚かさの学校があります。箴言九章の十四節。彼女は自分の家の戸口に座り、町の高いところにある座に座り、愚かさは人々を招くのにそこら中に出て行く必要はありません。彼らが愚かさのところに自らやってくるからです。箴言九章の十六節から十八節。わきまえのない者は誰でもここに来なさいと。また資料に欠けた者に向かって彼女は言う。盗んだ水は甘く、こっそり食べる食べ物はうまいと。しかしその人は、そこに死者の霊がいることを、彼女の客が、黄泉の深みにいることを知らない。何人の、いわゆる賢い人たちがそこに入っていって、悲劇的な結末を迎えたことでしょうか。放蕩の生活の終わりになって、次のように書いたのは、あのイギリスの詩人、バイロン男爵でした。私の日々は黄色い枯れた葉の中にある。愛の花と果実はなくなってしまった。宇治と害毒と嘆きだけが私のものだ。バイロンはこの世で誰もが羨むほどの美貌、才能、名声、富を持っていました。それでも彼はこのようにつぶやいたのです。宇治と害毒と嘆きだけが私のものだ。愚かな女の学校が彼をそのようにしたのです。ここカリフォルニア州のある有名な映画スターは、自分の生涯のうちで世界中の美女たちと何度も結婚しました。しかし彼はついに老人になって次のような遺書を残して自殺してしまいました。私は人生に退屈してしまった。これは何という悲劇でしょうか。確かにこの世には愚かさも大学を経営しています。そしてそこに入ろうという多くの若者たちがいるのです。しかし聖書は言います。その人は、そこに死者の霊がいることを、彼女の客が、黄泉の深みにいることを知らない。さて、箴言十章の学びに入りますが、十章から箴言の第二の大きな区分が始まります。ここでは、若い学生が、自分の人生のいくつかのガイドラインを与えられているのを見ます。これらのレッスンは私たちがキリストの学校で学ぶべきものなのです。箴言十章の一節。ソロモンの箴言。 知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみである。知恵のある子は父を喜ばせとありますが、あなたは今まで、ある人の息子が家を離れて大学に行き、良い成績を収めたり、運動選手として秀でたり、あるいは何か他のことを達成したとき、父親はそこら中で自分の息子のことを自慢して、すべての人に自分の息子の話をするということに気づいたことがあるでしょうか。でもその息子が失敗したり、何か問題を起こすと、父親は息子のことは何一つ話さなくなります。そして彼はただ口を閉じるのです。愚かな子は母の悲しみであるとありますが、そのような時に悲しむのは母親です。父親はただ黙って無視します。これは何という人生の悲しい描写でしょうか。箴言十章の二節。不義によって得た財宝は役に立たない。しかし正義は人を死から救い出す。不義によって得た財宝は役に立たないとありますが、この地上で大きな富を手に入れた人も、その富は最後には地上に置いて行かなければなりません。彼らは死ぬ時にその富を持っていくことはできないし、生きている間にそれを本当に楽しむこともありません。正義は人を死から救い出すとありますが、キリストは私たちにとって知恵とされただけでなく、また義ともされました。そして彼を信じる者に救いを与えることができるのです。ヨハネ3章の16節にはこのように約束されています。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。箴言十章の三節。主は正しいものを飢えさせない。しかし悪者の願いを突き放す。主は正しいものを飢えさせないとありますが、これはあのヨセフのことを思い出させます。彼はエジプトに売り飛ばされ、自分はもう終わりだと感じ、神様がとても遠くにいるように思えたと思います。それでも彼は神様を信じていました。私たちは神様がヨセフを見捨てられなかったことを知っています。神様はついに彼を牢獄から出し、エジプトの内閣総理大臣にされました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は知恵の大学というテーマで、箴言9章1節から18節と10章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。